皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月5日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は中国でイスラムテロです。中国の新疆ウイグル自治区でイスラムのテロが起きましてですね、多くの死傷者が出たということですね。もともと中国江沢民の時代にですね、イスラムとのテロを戦ってたわけであります。東トルキスタンの独立を求める人たちのテロ活動は当時かなり盛んだったと思います。しかしですね、ある時からふとそれがなくなるわけですね。911テロの後ですね。何らかの形でイスラム勢力と和解をしたんではないかなと思われている節がありまして、何しろこのアフガニスタンと中国って地続きなんですね。ですからそんなこともありまして、オサマ・ビンラデンが中国に逃げてるんじゃないかという話もあったぐらいで、中国としてみればですね、戦争なんかやってる場合じゃないんで、とにかくその、イスラムとはいろんな形で妥協をしてですね、国内の平静を保とうとやってたんだと思いますが、今回本当にですね、イスラム勢力の仕業なのか、それは分かんないところありますけども、イスラムのテロということで中国側も発表しているわけでありますから、それは本当に、一つなんか新しい展開が起きたということだろうと思うんですね。しかも今回のこの報道の様子見てますと、なんかあらかじめそのテロについて知っていたのに結局対処できなかったということで、中国政府のですね、対応がまずかったということを事実上認めるような発表もしているわけであります。そういうのを見ますとですね、一つは確かに情報公開ってことあるんでしょうけども、中国政府自身がですね、相当やっぱり、テロに対してはですね、なかなか思うようにいってないと。相当なんか追い詰められている部分があるということをやっぱり感じざるを得ないと思うんですね。で、もうすぐオリンピック、始まろうとしているわけでありますけども、正直なところですね、本当に大丈夫なんだろうかなと、言わざるを得ませんね。で、昔その、日本がですね、東京オリンピックやるときもですね、実はもう昭和39年ですけども、その次の年がすごい不況だったんですね。40年不況という。でも実際にはもう39年のですね、に入ってからすでに経済の変調はたくさん現れていたんです。ですからオリンピックそのものはですね、実はその経済が下り坂になっているときにあれ行われていたんですね。ですから中国も全く同じで、もうすでに経済がかなり下り坂になっているところにですね、オリンピックを行われるということで、本当にこういうのは不思議な偶然としか言いようがないんですけども、何かそこにですね、やっぱり次を象徴するこのオリンピックが終わればですね、無事にもし終わるかどうかわかんないんですけども、終われば何が起きるかということもなんとなく暗示してるんじゃないかなと思うんですね。で、中国っていう国も私、ずっとこう見ていて思うんですけども、5000年の歴史とかよく言われるんですけども、今の中国はやっぱそうじゃないんじゃないかと思うんですよね。中国の資本主義という言葉が言われますけども、資本の意思というのもですね、非常に重要なところで、欧米でこの資本主義というのも非常に大きくそれが広がったのは、ある種宗教的な信念がやっぱあったからですよね。金儲けすることに対するね、善なる思いっていうものがそこに入ってきたところで、資本主義広がったわけですね。で、資本主義というのはこの資本というお金をある一定期間寝かせてですね、それでこう富を得るわけですね。しかも付加価値の高いものを作ろうとすると、その分だけかなり長くですね、資本を寝かさなければなりません。言ってみればその教育まで含めたら相当長い期間資本を寝かさないと、本当にクオリティの高いものってのは作れないわけですね。で、中国の様子を見てるとですね、やっぱりその資本主義ということを考えたときに、やっぱりみんなあまりにもですね、短視眼的にものを考える人たちが今国を動かしてますから、少なくとも今のですね、30代、40代、50代がですね、元気なうちはですね、健全な資本主義ってのは私難しいんじゃないかなと思うんですね。で、どちらかというとですね、バザールの経済って私言った方が近いと思うんですね、中国の状況は。仮にですね、その工場を作るとしてもですね、10年先なんかあんまり考えないわけですね。本当に短視眼的に作って、で、うまくいかなきゃすぐ売っちゃうし、儲かなきゃ売っちゃうしと、閉めちゃうしということですからね。どうもあれはその、なんか出来合いのものをですね、このやり取りする。会社も今や商品ですから、会社も売買する商品ですから、こうバザールに持ってってですね、なんかその場でこのものを交換して、安く買って高く売ればおしまいというね、なんかそういうバザールの経済をやってるようなふうに見てて、私は感じがするんですね。ですからこの資本主義というのとはだいぶ違うんじゃないかなと思うんですね。で、これはやっぱりその非常に重要なポイントでね、 その今の我々の資本主義の問題も全部そこに集約されてるんですけども、あまりにもこのお金の回転だけを考える、早く回そうというお金の回転だけを考えると、結局その人も物も技術もついてこないんですね。したがってどんどんどんどんこの競争力が落ちていきます。で、したがってどんどんどんどんその利潤率も下がってきて、それで資本もですね、満足しなくなります。ですからますます資本はですね、より短い期間で、より高いリターンが得られる確率の高いもの、すなわち極めて投機的なものにですね、お金がどんどん流れていってしまうんですね。なんかこれはこの資本が資本同士競争してるっていうんでしょうかね。資本の戦いですね。資本の戦いが行われてるわけですよね。で、それによってですね、結局資本全体がですね、まあ、世の中にとってはですね、あまりその利益のない、むしろ害になるようなところにですね、どんどんどんどん回っちゃってんじゃないかなと思うんですよ。で、欧米の場合はですね、やっぱもその辺がね、まあ歴史的にもう少し時代が古かったと、今みたいにインターネットだとかグローバリゼーションもなかったということがあってですね、まだ多少ですね、その世の中を動かす力になってたんだと思うんですが、まあ今のこの時代はですね、もう資本同士の競争が激しいもんで、もう新興国といえどもですね、この資本を十分に寝かしてね、で、国民の教育からですね、何かをしっかり作るという、その力はもはやないと思うんですね。やっぱりこれはその資本というものの意味って言いますか、資本というものに対する、まあなんか思いっていうんでしょうかね。あるいは資本がもう多すぎちゃうという時代の特徴じゃないかなと思うんですよね。で、その資本主義における資本というのは、とにかくそのリスクを取るマネーですから、そのリスクというのもですね、まあ本当はですからお金を長く寝かしてですね、まあ付加価値を高めるように行動すると。だからお金の裏側にですね、経営ということが全部入るわけですね。しかし今やこうなんか経営というものもなんかみんな希薄になっちゃって、なんか誰かに任せてやらせればいいというようなことでしょう。経営のよくわかんない人たちがやっぱ資本を動かしてますっていう例が多いですもんね。自分でやらないで誰かにやらしちゃうわけですよね。と、本当最後最後困りますよね。ウォーレン・バフェットみたいにですね、この経営ができる人がね、巨大な資本を動かしてる例っていうのはね、あんまないんじゃないかと思うんですよね。なんかクウェートのね、王様だかなんだかがその何兆円というお金を日本に投資すると。しかし、じゃあ彼ら経営ができるんですかというとですね、まあ彼らなりの経営はできるんでしょうけども、それがやっぱりその本当にですね、長い時間をかけてリターンを生むような、まあそういう力を持った経営なのかと言われるとですね、まああの国の様子見れば分かる通りですね、必ずしもそうじゃないんじゃないかと思わざるを得ませんね。だからこの資本同士の競争が激しくなった時に、その、どうしても同時にその経営というものがおろそかになっている時に、やっぱりそのお金の回転だけを早くしようと。これではね、回らないと思うんですね。そうするとですね、これから先何が起きるかっていうのはね、非常に重大なことだろうと思うんです。で、アメリカも全く同じような状況ですから、アメリカの資本主義もですね、もうとにかくね、お金を寝かしてやることができないから、手っ取り早くサブプライムで稼ごうと思って、まあ破綻をしたりね、デリバティブズやって破綻をしたりということでしょう。ですから中国もアメリカもですね、あれ資本主義がですね、いわばもう、乱熟状態になっちゃって、今のような矛盾を引き起こしてんじゃないかなと思うんですね。で、そうなった時ですね、ああいう二つの国はなかなか衰退っていうことは難しいんじゃないかと思うんですよ。そもそも資本主義もですね、もうそれが行き過ぎますとですね、お金の動きがあまりにも早くなっちゃって、で、各国当局、中央銀行のですね、まあ規制なんかかけてもですね、それ制御できなくなるわけですね。で、その時に、大真面目で資本主義なんかやっちゃってる中国だとかですね、あるいはアメリカはですね、収拾がつかなくなるんじゃないかなと思うんですよね。で、どういう意味かというとですね、結局その、まあもうこれ制度無理かなと、もうお金の話ばっかりしてても始まらないと国民全体を思えばですね、まあなんか資本主義はまあそこそこにしといてですね、まあそうでない経済をね、持ち上げるってことできると思います。例えばロシアがそうですね、ロシアはまあ一応なんか西側の国の一員として、G8 にも参加しておりますけども、なんか実際にはなんかですね、再びなんか国家独裁資本主義って言いますか、資本主義って言わないのかな、なんか国家がですね、利権を独占するような国に今なってきてますよね。決して大真面目に市場権利主義をやってないですよね。ところが中国とかアメリカは市場原理主義って言いますか、まあその自由市場っていう旗を下ろしちゃったら、もう政権が持たないわけですよね。ですから、その、俺ならね、自由市場でうまくやってみせるという連中がたくさんいるもんで、もうとにかくですね、その体制を変えるってことが極めてあれ難しいんじゃないんでしょうかね。そうなってくると、やっぱりね、行き過ぎてこう、プッツンとね、このなんていうか、ヒューズが飛ぶようなことが起きるような感じがするんですね。ですから、中国とアメリカっていうのはですね、この衰退っていうことがなかなか難しくて、 どっかでこのね、爆発するように終わっちゃうんじゃないかと思うんですよ。まあ実際にその金融の世界を見てるともう終わっちゃってますよね。もういろいろ裏でいろんな情報がね、インターネットも多分流れてると思うんですけども、まあ現場を知ってる人の声を聞きますとですね、あらもう持たないですよね。ゴールドマンはじめとしたああいう金融資本もですね、最近油の暴落もひどいですから、油やってる連中もですね、油の投機やってる連中もね、これね、尻に火がついちゃったわけですよ。ですからね、その金融だけじゃなくて物を持ってる連中もですね、尻に火がついたんですね。こういうのを見てるとですね、いや、これはもうですね、軟着陸ってことは難しい。もし軟着陸することができるとすれば、ルールを変えることですね。すなわちですね、今までのこの金融取引はなかったことにすると。いうぐらいのことをやらないと、これ絶対軟着陸できないわけですよ。まさに夢を見ていたと。夢の中でですね、なんか強盗に追い詰められてですね、ナイフ振り上げられて、あ、殺される、うわ、大変だと。その瞬間にですね、夢が覚めてですね、あ、今のは夢だったのかと。いうような感じでですね、収めない限り、これは無理だと思うんですよね。ですからそのね、今そのお金の世界がこういろいろふたふたしてますが、これを最終的に決済しちゃおうと。このプラスマイナスを全部決済して、市場でやっぱり処理しようなんていうことをやったらですね、まあ、国家も何もね、生活も吹き飛ぶわけでしょ。だからその最後はルールを変えて、まあ、物事を解決しなきゃならん。でもその力をね、持ってるか持ってないかがね、やっぱ最終的にはその国家が存続できるかどうかのポイントだと思うんですね。まあ日本だとかロシアだとかいうのは、まあ半分固めつぶって資本主義やってる国ですからね、まあルール変えるのはあんま難しくないと思うんですが、問題はやっぱり中国とかアメリカですね。で、中国もですね、ですから、また話戻しますけどね、この資本主義をですね、軟着陸させるのはですね、少なくともですね、これは、経済人じゃ無理ですよ。経済人では絶対無理で、ですから本当に軍人でも出てきてですね、これルールを全く変えないと難しいと思うんですね。まあ、テロっていうものができますと、当然、軍人が幅を利かしてきます。もうすでにですね、中国では、四川大地震、それから、チベットでの暴動、こんなもん、あるいはオリンピックの警備なんかでですね、軍の力が随分出てきてますね。ですから、さらにこれがですね、拍車がかかってですね、今回の東トルキスタンのこの、まあ、テロっていうことで拍車がかかってですね、やっぱ軍部出てくるんだと思うんですね。で、軍が出てくるって言ってもですね、じゃあその昔みたいに毛沢東の時代みたいにですね、銃口から国家が生まれるかってね、これはそうじゃないと思うんですね。さすがに中国もですね、ビルマみたいにですね、なんか偉そうな軍服着た親父が出てきてですね、俺が国家元首だと、はっはっはっはと、どんなもんだなんてやったらですね、もう終わりですよね、あれね。まあ、ビルマだってもう半分終わっちゃってるわけであんなことやってますからね。中国なんかで今更ですね、制服着たですね、恰幅のいい軍人がね、山のようなデコレーションつけてですね、俺が国家指導者なんて言ったらね、まあもうおしまいですよね。さすがにそこまではしないと思うんですよ。で、問題はですからね、中国なんかでもう本当にまともに考えようとしたら、その市場原理主義の毒をね、どう抜くかなんですね。この毒を抜くのはですね、本当に難しいことで、まあ、言ってみれば、軍人が民政をやるってことになりますから、これは非常に大変なんですね。ご承知の通り、マッカーサーが日本に来たとき、まさに軍がですね、民政を行ったわけですね。あの時はやっぱりシビリアン、非軍人もですね、大量にやっぱそれをついてきたわけですよ。ですから決して軍人だけでやったわけじゃないですね。ですから軍政と言いましてもですね、どうやるかについてある程度の方針、それを支える官僚体制というのがあって、それでできた話ですね。で、中国の場合ですね、なんかいろいろ聞きますとですね、中国の一番の問題はですね、とにかくその30代から50代の人たちらしいんです。この世代の人たちはですね、あれですわ、文化大革命の時代に育ちましたからですね、とにかくね、何をやってもですね、勝ったらね、官軍ということらしいんですね。ですから自分が有利になると思えばね、何でもしちゃう。だからもうね、すぐね、売国奴的な行動もしちゃう。で、しかも砂屋のような連中で、今同盟を組んでるとか、何々派に属してるとか言ってもですね、ちょっとでもね、それが調子悪くなれば、さっとやめて、すぐ反対側に寝返るってわけですね。ですからもうね、それは軍人はもとよりですね、シビリアンまでね、普通の官僚とか商人まで全部そういう調子だってわけですよ。ですからもうね、もうなんて言いますか、動いてって言うんですかね。なんか体制が固まらないっていうか、砂のようになってるから土台ができないっていうんでしょうかね。なんかそんな感じっていうことですね。まあ、ですからこれ非常にですね、中国はね、難しいんじゃないかなと思うんですよね。で、これがですね、まあ本当にどんな、やっぱり影響を及ぼすか考えてくるとですね、まあ軍が出てくると。 しかしですね、いろんなとこで対決が始まりますよね。例えばそうなってくるとですね、まあ、中国の問題はアメリカが非常に気にしてますから、まあ今の改革派、対外協調派がですね、退くということになればですね、アメリカは目を向くでしょうし、ヨーロッパもですね、ことぞとばかりにですね、なんか中国に対していろんなこと言ってくるでしょうし、まあ、中国もですね、そういう対外的な圧力に対してあまり柔軟にやるとですね、今度は内部が持たないでしょうしですね、極めてあれ大変なところになってきてんじゃないかなと思うんですね。まあですから中国として見るとですね、本当に内憂外患とはまさにこのことでね、チベットが騒ぎ出し、東トルキスタンが騒ぎ出し、そして台湾がね、この間ちょっと騒ぎありましたもんね。騒ぎ出し、そして今度地震まで起きですね。まあ、本当になんか王朝末期、典型的な状態にこうなってきたわけですね。で、日本という立場から見るとですね、まあ中国を一つの大国と、まあ見なす時期がいつまで続くのかなという感じがするんです。アメリカでも中国でもですね、この歴史を見るとですね、こういう大国はですね、やっぱり統制が強くなる時期と弛緩する時期がですね、まあ交互にやってくるわけですね。特にこの弛緩する時期というのはですね、非常に大きな混乱が生まれます。例えばアメリカですと1970年代から80年代の前半がそうですね、弛緩していました。ですから日本もですね、かなり中国に、アメリカに対して物が言えたと思います。中国の場合はですね、まあこれはもう戦国時代を含めてですね、統一と分裂の繰り返しですから、まあ中国というですね、一つの統一国家が崩壊すればですね、大分裂時代ですね。まあそうなりますとですね、まあ日本としては大国として付き合うんじゃなくて、あの中の誰と付き合うかという視点が大事になってくるんだと思うんですよね。アメリカもそうですね、まあ連邦政府がこれ持たないっていうことになると、あの国は50の小さな国に分かれます。で、しかも50の小さな国ですから、連邦政府の赤字をね、誰もあれ継承しないんじゃないかと思うんですよ。ソビエトが崩壊したときは、ロシアが継承しましたけども、旧ソビエトの債務をね。あれ、アメリカ連邦政府が崩壊するとですね、その債務をですね、私はあれ、継承する州は一つもないんじゃないかと思うんですね。あれ、各州ってみんな憲法を持ってますから、独立国ですから、連邦政府の債務を継承する義務はないはずですね。そうなってくるとですね、まあ、連邦政府として、アメリカ見ている、連邦政府はアメリカだと思っている、やっぱり企業とか国はですね、ひどい目に遭うし、でもそのひどい目に遭うっていうことと同時にですね、じゃあ50の小さな国ができたと。で、どうやって誰と付き合うのかということをやっぱ積極的に考えていかなきゃならない。で、そのやっぱり考える時期ってのは一番のね、まあなんか国のチャンスでもあって、まさにソビエト崩壊直後と同じで、各共和国にみんな乗り込んでってですね、一緒に仕事しようよと言ってた時期ありましたけども、まああんな感じなんじゃないかなと思うんですね。ですから、この中国とアメリカ、私はこの中国、アメリカ、イスラエルがですね、今回やっぱ持たない3つの政府じゃないかと思うんですよ。イスラエルと中国とアメリカは今回の危機で、私、統一政権が崩壊するんじゃないかと思うんですね。で、それを受けてですね、やっぱ世界情勢はね、ガラッと動くと思います。で、中東に関してはやっぱりイスラムが出てきますよね。イスラムが仕切る国。ただイスラムといっても、ペルシャとアラブの対決なんかありますから、これはね、一筋縄ではいかない。で、もし、しかし、戦争がね、ひどくなれば、ロシアが出てきて制圧しちゃうでしょうから、まあ、いずれにしろ、まあ、ね、ロシアが睨みを利かすような形で、何らかの形で中東も、落ち着く時が来るんじゃないかなと、まあ、期待はしているんですけども、まあ、でもそうなるとですね、今までの世界秩序を前提にですね、誰と付き合ってどんな外交をやるかなんていうことも全く無意味になっちゃうんで、自分たちでですね、やっぱ新しい、その国との付き合い方、どことどの国をね、と一緒に付き合えばですね、日本の、まあ、国が回るのか、これ全部この、ね、考え直しになりますよね。歴史を見てもですね、まあ、ソビエトの崩壊の時なんかもそうですが、一旦その崩壊が始まったらね、早いんですよね。ですから、あらかじめよく考えて準備をしておかないと、間に合わないことになるんですね。で、日本は私はやっぱりそんなにですね、まあ、世界から見てですね、いつまでも捨て置かれている国ではないと思います。確かに今の日本政府とですね、今の日本の金融機関もこれはね、これはもうどうしようもないんですけども、しかしそれ以外の部分はですね、比較的日本というのはうまくいってる方だと思うんですよね。世界の情勢から、世界の現実から見るとですね。ですから日本人全体がそんなに私は悲観することもないんじゃないかと思うんですよね。日本政府と日本の金融機関さえ取っちゃえばですね、まあそれだけやり直しにすればですね、日本は私ずいぶん蘇ると思うんですね。 で、やっぱり21世紀に一番近い国だったんじゃないかと、後から思い浮かべてね、世界を比較してそう言われるときも私もうすぐ来るような感じがするんですね。ですから、中央政府自身がね、まあ、お粗末だから、もうなかなかその辺を具体的に行動することは難しいわけですけども、やっぱりそのあるタイミングでですね、今の中国、アメリカが崩壊すればですね、今の日本政府もそれ崩壊しますね。どうしていいかわからなくなるわけですから、まあ、その時にいろんなその過去のね、問題も全部露見して、で、新しい体制が始まるんだろうと思うんですよ。まあ、とにかくそう考えてくるとですね、まあ、アメリカだけじゃなくて、これ中国もですね、これはかなり極まったなという感じがしていきます。しております。ですから今後の中国の様子にはね、本当に十分にね、気をつけていきたいなという感じ、いうところですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中国でイスラムテロということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。